議席番号6番松本純英です。事前通告に基づきまして1項目英語教育について質問をいたします。一問一答での答弁をお願いいたします。当村では新年度より4名の ALT を配置し英語教育の強化を図ることになっております。保育園年少児から中学生までおよそ340人の生徒園児がおりますことから85人に1人の ALT の配置になります。 ALT の配置の全国平均を見ますと450人から500人に1人の配置であり、平均の5倍から6倍の大変手厚い ALT の配置人数となります。県内で英語教育に力を入れているとされる自治体においてもこれほど手厚い配置は見られず、また英語教育の先進事例として議員視察を行った高崎市もはるかに上回る手厚い配置となり、長野県のみならず我が国において公立学校としてトップクラスの充実した英語教育の環境が整うことになります。当村の英語教育はまさに大きな変化を迎える状況にあることを踏まえまして質問をいたします。まず最初に今回の ALT の配置に活用する制度の概要について伺います。従来の ALT の配置採用の形態との違いについて併せて説明をお願いいたします。
靴掛教育長、北村村長。
私は村長以来ですね、そのいろいろ教育のそれぞれの向上がありますけど、特に英語については何とかしたいなというふうに思ってました。これから子どもたちが国際社会に出ていく際に、やはり最低でも日本語と英語はしっかり対応できる、そんな教育を青木ではしてほしいと思っておりました。で、今までですね、オーストラリアとの交流だとか、あるいは英語キャンプができないかとかですね、いろいろやってきましたけれども、まあ、いろいろ全国のものをこういった先進地を見ていると、まあ、これからお願い、今回お願いいたしますALT を4名採用してっていう、これがまあ一番早いなっていうことと、これから申し上げますけれども、財政的にもですね、これが村にあまり負担かけなくてできるかなというふうに思っております。ご質問の配置とそれから採用形態の違いは何かについてでございますけれども、まあ、青木村では来年度から4名のご案内のとおり、フィリピン人の ALT を雇用いたしまして、保育園に1名、小学校に2名、中学校に1名を配置いたしまして、英語教育に一層を力を入れていく予定でございます。これまで ALT の派遣会社と契約することで、青木村に1名の、まあ、今まで ALT を派遣していただいておりましたけれども、これはすべて財源は村の単独費でございました。今回、アチーブゴールド社と委託契約を行いまして、フィリピンのアルギン山頂と教育向上のための包括協定を結びことによりまして、普通交付税を活用することができるということが分かりました。これは1人当たり640万円の派遣料のうち、普通交付税が 75% 活用できるということでございます。従いまして、村といたしまして、派遣行使料は1人当たり158万円程度に抑えられるかなというふうに思っております。そこで来年度は4名の雇用が可能になったと考えております。従来との違いでございますけれども、 ALT の人数を増やすことによりまして英語教育の質を高めることができるというふうに期待しております。で、私はですね、例えば英検3級、中学3年生でどれだけの人数が取っているかというのが一つの指針になりますけれども、先進地の福井県とか埼玉市は 80% を超えるような、まあ、驚異的な数字なんですよね。まず青木村で目指していただきたいのは、まあ、英検3級中学3年で 50% ぐらいですね、ならないかなというふうに今から期待をしております。以上です。
靴掛教育長はよろしいですか。はい、松本議員。
はい、この度のですね ALT の配置におきましては、まあ、交付税措置もつくということですね。 本当に財源もですね抑えることができるということもですね、大変高く評価できるかと思います。また村で採用するということになるかと思いますが、従来以上にですね、充実した活躍も期待できるかと思います。先ほど述べました通りですね、ALT の配置数につきましてはですね、一般公立学校としてですね、我が国ですね、本当に最高水準の環境が整うことになります。これに合わせてですね、英語の教育授業のあり方も大きく変わることが予想されます。今後授業の質をですね、どのように高めていくのか、答弁をお願いいたします。
楠川教育長。
実際に保育園や小中学校にこれは、ね、12名も、派遣している、雇用している岡山県の奈義町の英語教育の実情をみんなで視察してきました。奈義町では保小中ともに複数人の ALT がいるために、どの教室でも複数名の ALT が入って授業を進めていました。授業では子どもたちが自分の考えや意見をそれぞれの ALT に対して英語で話しかける機会を多く取っていました。 ALT が何人もいるため子どもたちの話す機会は多くなります。それが英語を通したコミュニケーション力向上につながるという、そういう狙いでありました。青木村でもこの視察をもとに事業改善に取り組んでいこうと考えています。
松本議員。
はい、本当に来月からということでですね、まだいろいろと考えていることかと思いますが、教える先生の方もですね、いきなりですたくさんの ALT が来るとですね、まあ、どうしていいのか分からないという状況になるのかもしれませんが、また先生もですね、毎年入れ替わります。そのようなことがあってもですね、常に安定したですね、質の英語の授業ができるようにですね、きちんとですね、目標を立ててですね、授業の質の改善に取り組んでいただけたらと思います。しかしですね、自治体によってはですね、 ALT をですね、手厚く配置しても配置された ALT の先生が授業に参加しない、待機時間が大きくなることを懸念している自治体もあります。当村ではですね、中学校に1名、小学校に2名、保育園に1名の ALT を配置すると伺っております。小学校においてはですね、まだ英語の授業の数が少ないことを考えますと、特に手厚い配置となりますが、逆にですね、ALT の先生の待機時間の増加が懸念されるところでございます。現在待機時間についてですね、どのように考えているのか、答弁をお願いいたします。
楠川教育長。
はい、小学校では2名を配置してありますので、全学年の英語の授業に2人で入ってもらう予定でいます。それでも今お話のように全授業を合わせてもそんなに数は多くないので、週のうち火曜日と金曜日のように2日で対応が可能になるんじゃないかなと思っています。そこで中学校の英語の授業にもできるだけ参加してもらって、中学校の英語の授業を ALT が3名の体制でできるだけ行ってもらいたいというふうに計画しています。文法の授業は日本語で行う必要がありますので、すべての英語の授業でなくてもよいということもあります。そういう理由もあります。空き時間はそれぞれの学校の英語の授業の教材研究や教材作りに当ててもらおうと考えています。
松本議員。
はい、中学校においてですね、3名の先生が入るということはですね、本当に授業のあり方も変わってくるかと思いますのでですね、合わせてこちらの方もですね、本当に有効にですね、活躍していただくように配慮いただけたらと思います。ALT につきましてはですね、教育委員会の管轄の範囲内でですね、一定の制約を踏まえつつも、授業以外の場でですね、活用することも可能であると認識しております。児童センター等でですね、英語に触れる機会の提供や、小中学校においてですね、英語部を作り、その指導補佐をしていただくことも可能かと思います。今回のですね、ALT 拡大に活用する制度においてですね、どのような活用が実際可能であるのか、また現在考えていること等ございましたらですね、答弁をお願いいたします。
楠川教育長。
現在今行っていただいている ALT の先生には、児童センターの水曜クラブ等で 子どもたちと英語を通した遊びを行ってもらっています。同じことを依頼すればそれは可能だと思うんですが、今回の4名の ALT の導入は英語教育の向上に力を入れていきたいため、まずは学校の授業の充実に全力を注いでほしいと考えています。実際に授業作りが円滑に進んできたところで、次の段階としてさらにどのように活躍してもらうか考えていくことが、その次の段階のことだというふうに思っております。以上です。
松本議員。
はい、まずはですね、授業の質の充実、そしてですね、その次の段階として、それ以外のですね、活用を考えていくということですね、大変妥当なことかと思います。長期的な計画を持ってですね、対応していただけたらと思います。これらのことを踏まえましてですね、教育委員会として英語教育の研修の在り方について質問をいたします。今後いろいろな形でですね、授業の質の改善を進めていきますし、学校側もですね、継続的に取り組んでいただきますが、これらについてですね、検証と見直しをですね、どのように図っていくのか、答弁をお願いいたします。
くつかけ教育長。
今回の改革は大変大きな改革であるために、小中学校の関係者で英語学習委員会を作成して体制作りと検討会を行っていこうと考えています。来年度に向けた授業時間割の作成や ALT の生活支援でも連携が必要になってくると考えているところであります。また検証の機会としては、先ほど村長さんがお話しされたように、中学生全員に英語検定を受けてもらおうというふうに考えております。そのような機会を設けることで、学校や生徒さん自身の動機づけにもつながるんじゃないかなということであります。以上です。
松本議員。
はい、検証の機会としてですね、中学生の方に英検を受けていただくということですね、大変大切かと思います。やはり定量的にもですね、把握できるようなですね、検証ができるようにした方がすることは大切かと思います。先ほど英検53級程度 50% ということでしたが、さいたま市福井県と 80% 以上ということですので、ぜひですね、 80% 以上をですね、当村でも目指してですね、実現できるようにですね、検証していただけたらと思います。またですね、この定量的なですね、評価に限らずですね、その他総合的にですね、英語の授業の質をですね、改善できるようにですね、長期的な目標をですね、きちんと立ててですね、それがどのぐらい達成できているのか、検証もですね、ぜひしていただけたらと思います。続きましてですね、保育園、小学校、中学校の連携について質問いたします。当村の教育環境の強みは一村一校であることに加え、保育園、小学校、中学校の連携が強いことになります。この特性を生かしましてですね、年齢段階に応じて無理なく英語に親しめる環境、同じような先生により学びが途切れずつながっていく英語教育を構築していくことは、他の自治体がですね、真似のできない大変質の高いですね、英語教育につながります。保育園、小学校、中学校の連携についてですね、英語教育強化、教育委員会としてどのように考えているのか、答弁をお願いいたします。
くつかけ教育長。
はい、保育園の ALT は1名ですが、年長の学級に入ってもらって定期的に英語遊びの時間を設けて英語に親しんでもらう予定でおります。さらに夏休みなど学校の長期期間中は4名全員で保育園の行事に参加してもらい、子どもたちと仲良くなってもらうことで、年長時には小学校入学時後の小学校入学後の英語の授業を一層楽しみにしてもらうように考えています。小学校中学校の連携については、先ほどお話したとおり、できるだけ3名の ALT が合同で授業を行うよう工夫をして、その連携も強めていきたいというふうに考えています。
松本議員。
はい、やはりですね、この小中の 連携というのはですね、本当に当初の教育の強みかと思います。まあ兄弟とか、まあ兄弟以外でもですね、いろんな年代の人がですね同じ先生に教わるという機会を持つのもですね大変いいことかと思います。子育てフォーラム等もございますのでですね、まあ長い目に立ってですね、保障中の連携を使ってですね、英語教育の質が高めるようにご検討いただけたらと思うところでございます。今回のですね ALT の採用に関連しましてですね、フィリピンのアローギさんとのですね姉妹提携を姉妹都市提携を結ぶことと伺っております。この提携についてですね、ALT の配置と合わせてどのような相乗効果を生み出していくのか、将来的にどんなことを検討しているのかですね、質問をいたします。
二日教育長。
はい、アチーブゴール社からの説明では、連携協定を結んだアロギン山頂から1名以上の ALT を派遣したいということでありました。それ以外に青木村にアロギン山頂との義務、さまざまな義務は生じないというふうな話でありましたので、まあ、今のところ村を挙げて交流事業は考えておりません。まあ、実際に4名の方たちが来たところで、いろんな関わりの中で今後どのようなことができるかは検討をしていくことになるかなと考えています。
松本議員。
はい、アロギニンさんですかね、フィリピンのセブ島ということで、本当に日本からだとスキューバダイビングとかですね、よく行く観光地かと思います。まあ、ちょっと修学旅行で行くには少し高いかもしれませんが、毎年ですね行こうと思えば行ける距離でございますのでですね、今後ですね交流が深まるにつれてですね、何らかの形でですね ALT 以外の形でも交流ができるようにですね図っていただけたらと思うところでございます。次にですね、青木村長期振興計画に関連しまして質問をいたします。現在の第6次青木村長期振興計画の教育、文化、スポーツの分野において英語教育に関して記載はございません。現在ですね振興計画の見直しが予定されておりますが、新しい振興計画においてですね英語計画の強化を織り込むことについてどうお考えであるのか、答弁をお願いいたします。
二日目教育長。
はい、これから振興計画作成に取り組んでいくために、まあ、今現在結論が出ているというわけではありませんが、まあ、英語教育を含めたコミュニケーション力の向上ですとか、探究の時間を含めた生きる力、自主性の向上と子どもたちにつけたい力という、まあ、上位概念での内容は検討してまいりたいなと考えております。
松本議員。
はい、本当にですね ALT の廃止という意味ではですね、我が国の小公立学校の中では最高水準のですね環境が整うわけですから、ぜひですね、まあ、コミュニケーション、生きる力、また国際感覚とかですね、いろんな形でですね、こちらのですね長期振興計画にも取り組んで、織り込んでいただけたらと思うところでございます。最後にですね関連した質問としましてですね、タブレットの活用について質問いたします。小学校中学校においてですねタブレットの更新と拡充が行われました。現在ですね中学校においてですねタブレットの活用をしてですね、実際にオンライン授業、教室と自宅を結んだですね授業はどの程度実施されているのか、質問をいたします。
二日目教育長。
不登校傾向にある生徒や急に体調が悪くなって欠席をする場合など、生徒や家庭が希望する場合は学校としてすぐに対応すぐに対応しております。本年度で見ると20名程度の生徒が利用したということであります。
松本議員。
はい、20名程度がですね活用されたということで、大変良かったと思います。確かコロナがですね猛威を放った時にはですね、本当に何かあればですね、オンラインで授業をするということも備えましてですね、 Wi-Fi のルーター等もですね整備進めたかと思います。 本年に入りましてインフルエンザが猛威を振るっておりましてですね、本当にですね受験を控えたですね中学3年生の方にとってはですね、まあ、みんな顔合わせて授業をやった方がやらない方がいいんじゃないかと懸念されることもあったかと思います。まあ、それぞれ適切な判断がされたかと思いますが、積極的にですね本当にオンラインの授業というものもですね、せっかくですね設備整えてあることですから、実施していただけるように、まあ、教育委員会としてもですね、サポートをしていただけたらと思うところでございます。英語教育に関しましてですね、本当にですね当村は全国に誇るですね環境が整うことになります。その上ですねさらに当村の強みである一村一校保障中の強い連携をですね生かすことで他のどの自治体もですね追随できない英語教育の充実を図ることができると考えます。でこの他の自治体がですね真似できない英語教育というのはですね大変大きなですね移住政策につながるものと考えます。補助金施設整備等のですね移住政策はですねおのずとですね財源的に限界があります。またですね他の自治体もですね同様のことをすることができますので差別化も図ることはできません。しかしですね当村の強みを生かした英語教育の整備をですねしていくことは他の自治体とですね大きな違いをですね見出すことを実現し移住政策としてですね大変大きなですね吸引力になるものと考えます。移住政策の一つの柱としてもですね英語教育を継続的にですね整備していくためにぜひですね長期振興計画にもですね英語の教育の強化を織り込みですねまたですねきちんと長期的な計画を立てですね定量強化を含めた長期的な計画を定めそれをですね先ほどございました答弁にありました通りですね定期的な見直し毎年の検証をですね行っていくことをですね確実に進めていくことをですねお願いしまして私からの質問といたします。ありがとうございました。